それでは今週のメッセージの聖書箇所を朗読させていただきます。コヘレトの言葉第1章の3から7節。太陽のもと人は労苦するが、すべての労苦も何になろう。一代過ぎればまた一代が起こり、永遠に耐えるのは大地。日は昇り日は沈み、喘ぎ戻りまた昇る。風は南に向かい北へ巡り、巡り巡って吹き、風はただ巡りつつ吹き続ける。川は皆海に注ぐが、海は満ちることなく、どの川も繰り返しその童貞を流れる。今回はコヘレトの言葉からの7つ目のメッセージということになりますけれども、すでに皆さんとご一緒に学んできましたように、コヘレトの言葉を読んでますとね、一見なんかこう矛盾するような、そういうことが書かれてあるように思われるんじゃないかと思いますよね。でも一方ではね、例えば全ては虚しいってこれやりましたよね。全て虚しいと言ったかと思えば、他方では人間にとって最も幸福なのは喜び楽しんで一生送ることだと言ってます。どっちなんだって言いたくなるところですけども、一体コヘレトは何を言いたいんだろうと戸惑いを覚える人も多いんじゃないかと思います。しかしこうして、じっくりね、今回コヘレトの言葉を学んでますが、改めてよく読んでみますと、コヘレトは一貫したことを述べているんだってことがね、だんだん分かってきているんじゃないかと思うんですね。最初に今日朗読した箇所なんですが、これはコヘレトの言葉第一章のね、なんという虚しさ、なんという虚しさ、すべては虚しいっていう、その次に来る言葉なんですね。ここでは太陽も風も川も果てしなく繰り返し永遠に循環するってことが言われてますよね。アメリカの小説家の、ヘミングウェイという有名な人がいましたけれども、日はまた昇るっていう題名がありますが、それはここからこの聖書の言葉から取られた題名であるということが言われてますね。こういう循環的な世界観というのは仏教の輪廻転生、あるいは古代ギリシャの永遠回帰の思想というのがあるんですが、それに似ているとも言われることがありますね。ここでコヘレトが表現しているのは終わらない世界というものですね。太陽も風も川も循環し続け、終わりがない、繰り返しが続いているということですね。世界は終わりがなくて、そして完成しないって言ってるわけですね。でもね、聖書の基本的な歴史観というのは、この世界には始まりがあって終わりがある、そう考えるのが聖書の基本的な世界観なんです。天地創造から始まって、終わりの日に神の国が到来する、この創造から終末に至るこう直線的な歴史観、これが救済史的歴史観って神学用語で言うんですね。救済、救うってことですね。救済史的歴史観というわけですが、いわゆるこれが終末論というね、そういう世の終わりについてのいろんな神学につながっていくわけですよね。ところがこのコヘレトの言葉の中には、その世界に終わりがあるという終末についての教えは一切ないんです。出てこないんですね。むしろコヘレトはこの世界は繰り返しなんだって言ってるわけです。実は旧約聖書にもともと見られる思想もコヘレトと同じなんですね。例えば創世記の8章22節、これは修法にも入れておきましたが、ないですね、すいません。創世記が入ってませんでしたが、こうあります。地の続く限り、種まきも刈り入れも、寒さも暑さも、夏も冬も、昼も夜も、やむことはないって書いてあるんですね。ずっと繰り返しだよってね。皆さんもそうですよね。それぞれ長い人生を生きてこられていると思いますが、ずっと毎年同じことの繰り返し、季節が繰り返し、風も繰り返し、川も繰り返し、ずっと循環し続けているということですよね。旧約聖書の中でもこの知恵文学と呼ばれる詩編とか箴言とかですけれども、これはこの終わらない世界観っていうのが色濃くあるって言われてるんですね。その知恵文学の歴史観に立ってコヘレトは考えるわけです。ですから巡り続けるんだ、帰らないんだ、満ちないんだと、ここで強調しているってことなんですね。面白いことにコヘレトの章の一番最後の章12章にこういう箇所があるんですね。5節から7節を読みます。これはありますね。5から7。 人は高いところを恐れ、道にはおののきがある。アーモンドの花は咲き、イナゴは重荷を負い、アビオナは実をつける。人は永遠の家へ去り、泣き手は町を巡る。白銀の糸は断たれ、黄金の鉢は砕ける。泉のほとりに壺は割れ、井戸車は砕けて落ちる。塵は元の大地に帰り、霊は与え主である神に帰る。まあ、この最後の箇所に巡る、帰るっていうね、言葉が出てきますが、これはあの一番最初に読んだ、今日読んだ冒頭の御言葉の中にも同じ言葉が出てくるんですね。帰るとか巡るっていう言葉ですね。つまり終わらない世界、巡回する、循環する世界観なんですね。そしてこの12章の7節今読みましたが、8節にはなんと虚しいことかとコヘレトは言う、すべては虚しいって続くんです。つまりこれはあのコヘレトの言葉の第1章の冒頭の言葉と同じような内容の言葉が一番締めくくりの第12章にも出てくるってことですね。コヘレトの言葉は最初と最後の言葉が対応関係にあって、対照的な構造を持つ文章となっているってことです。コヘレトは最初と最後に同じような言葉を使うことで一貫した世界観を示しているってことが、こういうところから分かるってことです。ちょっと突っ込んだ話ですけどね。それが何かっていうと、終わらない世界、繰り返しの世界だってことですね。一方でこの世界に終わりがあるといういわゆる終末論というのがあるわけですが、これは先ほども述べたように聖書の基本的な歴史観でもあるわけですけれども、特にユダヤ社会においては紀元前3世紀以降ですね、紀元1世紀ぐらいまでですね、強烈なこの終末的歴史観を語る黙示思想っていうのが流行ったということが言われてるんですね。交流したと。この時代は非常に社会的に不安定で戦争とか混乱が続いた時代なんですが、この黙示思想の黙示っていうのは、まあ、黙示録の黙示でもあるわけですが、ギリシャ語でアポカリプシスっていうんですが、隠されたものをあらわにするという意味の言葉なんです。隠れていたものがあらわになる、これは黙示っていうんですね。旧約聖書のダニエル書の第2章では秘密を明かすという言葉が何度も繰り返し出てくるんです。これがね、アポカリプシスというね、その言葉なんですが、秘密っていうのは終末が訪れる日のことであって、その秘密を暴露して終末の後に訪れる来世に強く憧れるのが黙示思想の特徴なんです。現世じゃなくて来世に素晴らしいことが起こるんだっていうね、それを強調しているのが黙示思想っていうものなんですね。ダニエル書は預言者ダニエルが神様から賜った啓示を語る書であって、黙示思想が、まあ、顕著に見られる書でもあると言われるんですね。例えば第12章の終末の啓示ってところをちょっと読んでみますが、ダニエル書の12章の1節2節、その時大天使長ミカエルが立つ。彼はお前の民の子らを守護する。その時まで苦難が続く。国が始まって以来かつてなかったほどの苦難が、しかしその時には救われるであろう。お前の民、あの書に記された人々は、多くの者が地の塵の中の眠りから目覚める。ある者は永遠の生命に入り、ある者は永久に続く恥と憎悪の的となる。まあ、ここで救われる者と滅びる者が分かれるということですね。終末のその時まで苦難が続くって言われてるんですが、それと同時にね、しかしその時には救われるであろうという希望が語られてますよね。また多くの者が地の塵の中の眠りから目覚めるってあるように、まあ、旧約聖書に登場する殉教者たちの復活が語られているんですね。ここに復活が出てくるんですね。週末に死者が復活して永遠の命を得るといういわゆる復活信仰がこのダニエル書の中には顕著に現れているわけですね。で、こういう書をきっかけにして次第に黙示思想というのがどんどん広がっていきまして、黙示文学と呼ばれる書が数多く生まれたと学者たちは言うんですね。そしてその特徴は終末到来後の来世に強く憧れて、逆に現世には価値を置かないようになってしまう。わかりますかね、皆さんね。これは聖書の健全な意味での終末論からの逸脱ということが言えるってことです。聖書は決して終末を説いてますけど、もちろんね、間違いなく説いてるんですが、現世を軽んじろとは言ってないんですね。そういう意味では行き過ぎなんですね。終末論の行き過ぎがこういうところにあるということですよね。 何事もまあ行き過ぎると問題が起こるわけですが、健全な意味での終末論は聖書の教えとして大切に保持することが必要なんですけれども、極端な終末論や黙示思想に陥る危険があるということも私たちは心に覚えていく必要がある。黙示的な生き方をする人たちは現世は堕落していて破局に向かうがゆえに、まあ、意味がないと、ね、これを厳しい試練として来世の救済を待望するわけです。その結果現世にあまり価値を置かなくなる。歴史は神様が定めた通りもうすぐ終わるんだと、その終末はあと何日と数えられるほど近いんだと、まあ、ダニエル書には、ね、そういう切迫した終末的歴史観が見られるわけですが、しかしそれが行き過ぎてしまうと終末後の世界ばっかりを重視して現世を軽んじるという極端な思想と生き方を生むことになるということですね。旧約時代にそういう時代が実際ユダヤにもあったということなんですね。もともと旧約聖書の中にはやがて来る終末の日に救世主が到来してね、救い主が到来して人々が救済されるというそういう歴史観が確かにありました。あります。終末のその日まで神様を固く信じて律法の教えを守って正しく生きるということを是とする、まあ、歴史観があったわけですね。そういう正しい生き方をしてこそ神は自分たちを救ってくださるというのが伝統的なユダヤ民族の考え方なんですね、うん、コヘレトの言葉の中に、まあ、そういう考え方が、そういう伝統的なユダヤ民族の考え方があったわけですが、しかし聖書の説く正しい終末論から逸脱した極端な終末論を唱えるグループが現れた。そしてユダヤ教団の中で混乱を引き起こすようになったんだと神学者たちは言ってるわけですね、まあ、こういう極端な黙示思想が台頭する中でコヘレトは従来の旧約聖書の知恵である終わらない世界っていうものを示すことで現世に価値を置くユダヤ教の考え方を提示したのだと、バランスを取ったんだってことです。わかりますか。ある教えが極端に解釈されるとずっと極端に行ってしまう。それに対してバランスを取るためにコヘレトはこの書を書いたんだっていうことですよね、まあ、おそらくコヘレトは当時ユダヤ社会にはびこりつつあった黙示思想がですね、社会を根底から揺るがす危険があると考えたんだろうということですね。それで社会のバランスを取り戻すためにこの書を書いたということです、まあ、そういう考え方がしばしばコヘレトの書の中に出てくるんですが、例えば6章2節にこういうところが出てきます。6章2節、ある人に神は富、財宝、名誉を与え、この人の望むところは何一つ欠けていなかった。しかし神は彼がそれを自ら享受することを許されなかったので、他人がそれを得ることになった。これまた虚しく大いに不幸なことだ。これ読んでいてあれどういうことかなと思うところかもしれませんが、せっかくね神様から富や財宝や名誉を与えられた、素晴らしいことなんですが、どういうわけかそれを喜び味わうことができないっていうんですよね。まあ悲劇なんですけれども、なんでこんなことになってしまったんだろうか。前回学びましたが、富は神様の賜物であって、まあ、その富を得るために働くことが幸いなんだってコヘレトはそういう労働感を持ってましたよね。一生懸命働いて稼いで、そして飲んで食べること、これは人間の幸せなんだってことですね。そういう労働感を持ってたんですが、一方でいわゆるこう今言っている黙示文学にはですね、そういう考え方がないんです。終末と来世に憧れる黙示思想は現世に価値を置かない。そのために黙示思想の中では富や労働という現世的なもとに価値を認めないんですね。そんなものを捨ててしまえってことですよね。おそらくここでこの6章2節で言われている何一つ欠けていなかった人、この人は黙示思想にはまってしまったために、そのために富を蔑視して放棄してしまったのだろうと神学者たちは言うんですね。と思うかもしれませんが、そういう思想が流行った中でそういう思想にまあなんていうかはまってしまった、そういう人の悲劇がここにあるということですよね。コヘレトはそういう態度を大いに不幸なことだと断じているわけですけど、富を蔑視して放棄するのは来世で幸せになれると考えることなんですけども、しかしコヘレトにはそれは極端で受け入れがたい考え方だったということですよね。決して聖書が教えるような生き方とは違う。コヘレトの時代には市場経済が活発化しながらも不安定な社会状況にあったとね、前回述べたんですが、しかしそれがこの時代の全てじゃなくて、この同じコヘレトの時代には現世を軽んじて富を蔑視する生き方を是とする黙示思想がこうはびこっていてですね、 そしてこのコヘレトの書の根底には、そういう黙示想に対する反論と警告という面があるんだということですね。まあ、早い話が、ダニエル書に代表されるその黙示想の元になるような教えがあるかと思えば、コヘレトの書とか箴言というね、こういう伝統的な歴史観もあるんですけど、それ両方があってバランスを取ってるってことです。極端にいかないようになってるってことですよね。コヘレトの言葉の学びの一番最初でも、応報思想と、それに対するバランスを取る意味での呼ぶ気や、このコヘレトの書もそうですけれども、いわゆる不条理に対する考え方というものが ありましたよね。応報思想というのは、真面目に一生懸命頑張れば、祝福を受けて、罪を犯せば罰を受けるという単純なそういう思想ですけれども、人生そういうことばっかりじゃなくて、真面目な人がいろんな浮き目にあったりですかね、とんでもないような生き方をしている人がなんか裕福に生きてきたりっていうのが現実にありますよね。そういうことに対する答えも聖書は持ってるわけです。バランスを取ってるってことです。ここでもいわゆる黙示想とそれに対抗するこのコヘレトの書、こういうものがその思想のバランスを取って、人生をこう極端に向かわせないためにですね、バランスを取っているんだということが言えるんですよね。まあ、ここまで黙示想と終末論について少し説明しましたけれども、実は聖書の終末論というものを説明するときには、ある種の慎重さが求められます。どうしたかというと、終末っていう言葉にはなんとなく、皆さんどうでしょう、ちょっと危ないイメージというか、そういう、イメージがですね、つきまとうことがあるんじゃないかと思うんですね。皆さん聞いたことあるでしょうか、ハルマゲドンという言葉、多分聞いたことあると思うんですが、新約聖書最後の書であるモハネの黙示録に出てくる言葉なんですね。これね、黙示録の16章の16から19にこうあります。汚れた霊どもはヘブライ語でハルマゲドンと呼ばれるところに王たちを集めた。第7の天使がその鉢の中身を空中に注ぐと、神殿の玉座から大声が聞こえ、ことは成就したと言った。そして稲妻、さまざまな音、雷が起こり、また大きな地震が起きた。それは人間が地上に現れて以来、いまだかつてなかったほどの大地震であった。あの大きな都が3つに引き裂かれ、諸国の民の方々の町が倒れたと。まあ、ここにはその終末の時代に次々と起こる恐ろしい天変地異が記されているんですが、このハルマゲドンっていうのは、意味はね、メギドの山という意味なんだそうですけど、メギドの山を意味する地名なんですね。この黙示録の恐ろしい描写から、終末論というのはなんかこう世界の最終戦争の予告だってね、でハルマゲドンというのはその世界最終戦争の 決戦の地なんだっていうね、そういう解釈が生まれたわけですけども、その解釈はどこかね、おどろおどろしいイメージとともに広まってしまって、いつしかハルマゲドンというのはね、キリスト教の枠を超えて、いわゆる恐ろしい世界の終わり、恐ろしい終末をね、それを象徴する言葉になってしまったんじゃないかと思うんですね。クリスチャンじゃない人でも知ってる人多いですよね。今から約30年ほど前になりますが、オウム真理教という、ね、グループが、今名前変えてますけどね、ありました。彼らは第三次世界大戦をこのハルマゲドンの戦いって称したんですよね。で、世紀末にハルマゲドンが来るんだと言って、多くの若者たちの不安を煽ったわけですね。でもそれよりさらに20年ほど前、1970年代の日本にはノストラダムスの大予言というのが流行ったんですよね。そう、本が出て、五島弁という人かな、書いた本ですけども、1999年7の月に恐怖の大王が下ってくると、そういう説がこの本を通して日本に広められて、これがどういうわけか大ブームになったわけですよね。で、世紀末イコール終末なんだ、そういう不安と恐れを、植え付けられたっていうね、そういう出来事だったんですよね。そのために今でも終末といえばなんとなくハルマゲドン、ハルマゲドンといえばなんか危ないもの、怪しいものっていうね、どこかそういうイメージが、クリスチャンもそうかもしれませんし、クリスチャンでない人たちの多くの日本人にもそういうイメージがこびりついているようなところがあるんじゃないかと思うんですよね。まあ、しかし明らかですが、これらは皆聖書の説く終末論から全く逸脱した考え方だってことです。全く違ってるってことです。これをまずしっかり私たちは確認しておく必要がありますね。 聖書の極端な解釈や誤用っていうのは恐ろしい問題を生むって、今までの歴史を調べてみるとですね、そういうことが現実に起こったわけで、この私たちの時代、このキリスト教とはね、非常にかけ離れたような国であっても、そういうことが起こったってことはね、ここに覚えておきたいと思うんですね。まあ、こんなふうに現代の終末論にまで影響を与える黙示録なんですけれども、実はそこで語られている終末っていうのは必ずしも未来のことだけではないということもね、確認しておく必要があるんじゃないかと思うんですね。この黙示録が書かれたと言われている紀元90年前後っていうのは、ローマ皇帝によるキリスト教弾圧が行われた時期であったんですけれども、ここでヨハネが記している神の裁きっていうのは、そのローマ皇帝に対する制裁を願望として表現しているという解釈があるんですね。あの終末における神の裁きっていうんじゃなくて、ローマ皇帝、その黙示録が書かれた時代、キリスト教を迫害してクリスチャンを多くを殺した、そのローマ皇帝に対する神の裁きという意味で語られているんだという解釈するあり方もあるんですね。そしてそれを謎かけにして、読み手に謎解きを促しているのだということですね。例えばヨハネの黙示録の13章の18節、ここに666っていうね、数字の名前はある人の名前を表す数字だそうですけども、その数字を名に持つ獣が登場してきます。666、獣は自分の像を拝まない者を皆殺しにしてですね、人々の右手か額にこの666という刻印を押すと、それを押せば大丈夫だってことですね。みんな押されてしまうってことですよね。この666なんですけども、これはヘブライ語で皇帝ネロ、ローマ皇帝のネロを指す暗号であって、ヘブライ語って面白いんで、なんか数字と関係してるんですね。666はヘブライ語で書くと皇帝ネロを指す暗号であって、獣は暴君ネロの再来だと言われた皇帝ドミティアヌス、その人物を指している、それを指さしているんだとね、そういうことを、そういう説も言われているんですね。だからつまりこんなふうに、ヨハネの黙示録の言ってる終末っていうのは、いつ来るかわからない遠い未来っていうことだけじゃなくてですね、近い将来ローマ皇帝に下されるであろう神の裁きをも表現したと、そういうことですよね。にもかかわらずですよ、この書の恐ろしい終末の描写は、さまざまなイメージを書き足れているものであって、まあ、多くの新興宗教の終末論だけじゃなくて、数多くの絵画とか小説とか映画にも影響を及ぼしたと。ヨハネの黙示録によって、いわゆるこう終末っていうのが拡大解釈されてですね、キリスト教の枠を超えて広がってしまったと、そういうことが言えるんじゃないかと思いますね。まあ、クリスチャンとして私たちは、聖書の正しい終末論というのを知っておく必要があるということです。そうすれば、あ、これはおかしいなということが分かってきますからね。だからそれを知らないでいると、そういうものに私たちも煽られてしまう危険があるということですよね。ノストラダムスのように、終末がいつ来るか、その時期を予告する終末論というのは、まあ、旧約聖書で言えばダニエル書というところがあるわけですけど、ダニエル書の最後にはですね、終末の日が1335日と12章の12節にですね、書いてあるんですね。はっきり書かれてある。このような、まあ、決定論的な終末論は、極端に受け取ってしまうと人々の恐怖心を煽るものになりうるんだってことです。覚えてらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんけど、1998年だったかな、韓国ってキリスト教がね盛んですけども、韓国のキリスト教のあるグループが、教会がね、1998年の8月だか何月に、あのキリストが再臨するんだってことを言い出した時があったんですよね。でそれが結構広がりまして、韓国の社会ではかなり大きな社会問題になってですね、でその日の晩にその教会の人たちはみんな教会に集まって徹夜でね、祈りながら主の再臨を待ったんですが、それはまあカメラで映ってるんですけど、結局何も起こらなかったと、大騒ぎをして問題を起こしてしまったってことがありましたね。そういうことが、まあ、起こりうるんだってことですよね。聖書にはっきり書かれてありますが、極端に解釈するとそういう問題が起こるっていうことですよね。まあ、しかし聖書に書かれているのは、そういう目視的な終末論、隠れたものが分かっていつ来るかっていうことだけが終末論であるわけじゃなくて、例えば新約聖書マルコによる福音書のイエス様が終末を予告している部分があるんですが、ここを見てみたいと思います。マルコの13章の24から27、それらの日にはこのような苦難の後、太陽は暗くなり、月は光を放たず、星は空から落ち、天体は揺り動かされる。その時人の子が大いなる力と栄光を帯びて雲に乗ってくるのを人々は見る。 その時人の子は天使たちを遣わし、地の果てから天の果てまで彼によって選ばれた人たちを四方から呼び集めると。これキリストの再臨を言っているところですけど、恐ろしい歴史の終わりの後には大いなる力と栄光を帯びて救世主、救い主がやってくるという希望がね、はっきり語られているわけです。イエス様ご自身が語ってるんですよね。クリスチャンにとって終末の日っていうのは救い主に出会うことができる日なんだと。クリスチャンにとって終末の日っていうのは神の国が完成する救いの日なんだと。決して恐ろしいばかりの日ではないのだということが、こういうところからはっきりわかりますよね。この救世主、もちろんこれはイエス・キリストなんですが、イエス様は一度マリアの子として地上に生まれましたが、終末に再び神様に使わされてこの地に降臨すると、再臨です。そして神様を信ずる全ての人を救ってくださる。これがキリスト教の終末論。そもそもなぜ聖書に終末論が生まれたのかといえば、聖書は創造主である神が世界を作られた天地創造から始まるわけですよね。創世記を見るとね、その時神はすでに終わりまで予定されていたと考えるのがキリスト教的な世界観です。歴史観です。始まりがあれば必然的に終わりもあると。創造から終末に至るまで全てを計画し支配するのが神様であって、その歴史が人類と世界の救いの歴史、救済史と呼ばれる歴史観なんですね。人々私たちを救うために神様が計画をなされている。つまり聖書は世界の終わりを神による回復と救いの完成、祝福と栄光の満ち溢れる時として描いているってことですよね。決して人を煽り立てたりするものじゃない、人を恐怖に陥れたり現世を軽んじさせるようなものではないということ、そのことをまずはしっかりとですね、覚えておきたいなというふうに思います。お祈りいたします。